さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT やマーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。さて本日は AI を子供に使わせることはいいのか、年齢制限を設けた方がいいのかという話をしたいと思います。というのはですね、ちょっと YouTube チャンネル作成にあたり、まあ、AI 子供向けとかで検索してね、チャット GPT 子供向けとかでいろいろ検索していたんですが、その中でね、ひろゆきさんとさとママさんかな、お名前ちょっと間違えてたりすみませんの、ちょっと最初の冒頭というか、まあ、ちょっと流れてるところしか見てないんですけども、チャット GPT は12歳未満は禁止にした方がいいだっけなというテーマで、なんか多分ディスカッションされていた動画をちらっと見たんですよ。それを見て、あれ、なんか AI ってもしかしてあんまり子供が使うことって推奨されてないのってちょっと驚いちゃったんですけども、私個人の見解としてね、まあ、今現在のお話をしようかなというふうに思ってます。私自身はどうぞ使ってくださいって思っているんですね。で、おそらく、まあ、使わない方がいいっていう懸念点としてはいろいろあると思うんですよ。まあ、例えば画像生成に関して言うと、知らない間に著作権を侵害しているとか、まあ、そういったことがあるのかなというふうに思いますし、あと去年の話かな、2023年の話で、夏休みの宿題にチャット GPT を使っちゃいけないと、読書感想文にチャット GPT を使うのと自分で全部書きなさいっていう高校の話かな、学校があったっていう話がなんかニュースになってましたけど、チャット GPT ってある意味すぐ答えを出してくれる、なんかお兄さんとかお姉さんみたいな人が、聞けば何でも答えてくれる人が近くにいるイメージだと思うんですよ。なので自分で考えることをしないで、じゃあこの人が言うから、チャット GPT が言うから合ってるんだって言って、まあ、そのままね、宿題とかに活用されてしまうと、まあ、実際に考える力とか、情報が正しいかどうか見抜く力とか、自分で判断する力とか、そういったものが養わないんじゃないかっていう懸念があるのかなというふうに思います。で、これに対してちょっと私が考えたのは、ぶっちゃけこれチャット GPT なくても、とか AI がなくても、おそらく前からそうだったよねってちょっと思うところがあるんですよ。インターネットが普及しだしたぐらいから、そこは求められてるところだよなと。というのも、私が大学の時のレポートで思いっきりですね、もうちょっと時効でもないかもしれないですけど、バレたことだからいいやと思うんですが、思いっきりコピペしたことがあったんですよ。これ多分ね、ウィキかな、ウィキをコピペしてレポート出したことあって、再提出したことがあります。今思うとね、バカでした。すごく。もちろん私その内容も全然覚えてないし、多分ね、家族カウンセリングとかそういった話だったと思うんですけど、内容全然覚えてないから、結局コピペしても、その自分がやった内容とか学んだ内容は全然頭に入らないってことが、まあ、自分自身も分かりますし、まあ、結局バレたし、踏んだり蹴ったりっていうような、そんな状態ではあるんですよ。それに気づかせるっていうのも一つの手だと思いますし、まあ、そもそもインターネットもそうだし、チャット GPT もそうだし、まあ、そういった AI を使うときに大事なことって、やっぱり、まあ、親ないし教師かもしれませんが、伝えていくってことが、まあ、そもそもの前提だとも思うんです。あとは考える力とか、それが正しいかどうかを見抜く力って、勉強以外でもかなり使うと思うんですよね。まあ、もうちょっと使うのが違うかもしれませんが、それこそ誰かと話すときに、この人本当にそう思ってるのかなとか、この人のこの言葉って本当かな、なんか表情と違う気がするんだけどって考えたり、なんでこの人今やったことで怒ったんだろう、前はやった時に怒らなかったのに、なんでだろうって考えたり、まあ、考えたりする力って日々生きていく中で使ってると思うんですよね。それが、まあ、AI が出ることによって考える力が失われるかって言ったら、そういったことではないのかなというふうにも思っているんです。まあ、結構今の AI、コミュニケーション力とか必要ですからね。どうやったら自分の思う通りの出力を出してくれるんだって思いながらやりますし、なんかそれより、まあ、大人側というか、こう宿題だったら教師ですね、見る側がもうこういったレベルのものを出せるような時代になったんだっていうふうに思ったら、じゃあどうやったら子どもたちが、読書感想文だったら、その読書に対してどう感じたか、つまんないんだったらなんでつまんないと感じたのか、何からそもそもダメだったのか、自分だったらどういう話だったら面白いと思ったのかとか、そういったことを引き出すための工夫が必要になってくるのかなというふうに思ってます。あとは結局 GPT とかがいくら性能が高いといえども、結局それを構成する、まあ、直したり修正するのは人間なわけですよ。その人間の目が、まあ、能力が高くなければ、チャット GPT 以上のものって作れないわけですよね。 もちろんチャット GPT を使う人も今後必要になってくるけども、そんなチャット GPT が出してきたものに対してちゃんと世に出すもの、これは受けるなとか、一定数大丈夫なの、クリアできてるな、もっと磨けば良くなるな、もうちょっと良くしようって感じ取れる人ってさらに上を行かなきゃいけないから、どっちにしても文章作成能力だったり、構成力だったり、そういったものは必要になってくるんですよ。で、自分が足りないなと思ったらおのずと学んでいくので、あと面白いなと思ったら GPT とかフル活用して調べたりすると思うんですよ。子供だったらパープレキシティとかね、だからそこまで聞くする必要あるのかなって、むしろ使ってどんどんやりたいことを効率的に学べるようにしてあげて、想像力とか思考力とかを養うツールになるんじゃないかとちょっと個人的に思ったので、今日はそんなお話をさせていただきました。ですのでね、そんな子どもたちがねチャット GPT 使えるようになって、あの子たちは本当ゲームのように使い方を覚えていくので、大人も負けてらんないじゃないですか。そこはおそらくオフィスが導入されている、マイクロソフトオフィスが導入されているところは、このマイクロソフトオフィス社が出しているコーパイロットという AI ツールがね、おそらくね導入されていくと思います。さあ今のうちにコーパイロットどんなことができるのか、セミナーで聞いてみませんか。本日15時ですね、よりウェビナーにて農場人さんによるコーパイロットのセミナー開催いたします。通常配信で500円、書籍付きチケットで1500円でこちら配信します。ぜひお申し込みいただけると嬉しいです。アーカイブも申し込み者限定で配信させていただいておりますので、当日聞けない方もアーカイブご希望の方もお申し込みください。またお子様が夏休みの一つの体験としてできるように AI アートコンテストというものも8月から開催いたします。応募開始しますね。で、8月中に結果発表までいたしますので、ぜひご興味ある方、前回の放送など聞いていただけると幸いです。ということで今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。